狼と七匹の子ヤギ。昔々あるところに優しいお母さんヤギと七匹の子ヤギが住んでいました。ある日のこと、お母さんヤギが言いました。お前たち、お母さんは用事で出かけてくるから、ちゃんと留守番をしているのですよ。それから、最近は悪い狼が出ると言うから、用心するのですよ。お母さん、狼って怖いの？そうですよ。何しろ狼はヤギを食べてしまうのだから。あーん、怖いよ。大丈夫。家の中にいれば安全ですよ。ただ狼は悪賢いから、お母さんのふりをしてやってくるかもしれないわ。狼はガラガラ声で黒い足をしているから、そんなのがお母さんのふりをしてやってきても、決して家の中に入れてはいけませんよ。はーい、わかりました。では行ってらっしゃい。子ヤギたちはお母さんヤギを見送ると、玄関のドアに鍵をかけました。さて、しばらくすると、狼がやってきて、玄関の戸を叩いて言いました。
坊やたち、開けておくれ。お母さんだよ。
すると、子ヤギたちが言いました。
嘘だい。お母さんはそんなガラガラ声じゃないよ。
そうだそうだ。お前は狼だろう。
じ、声でバレたか。
そこで狼は薬屋に行くと、声がきれいになるというチョークを食べて、またやってきました。
坊やたち、開けておくれ。お母さんだよ。
あ、お母さんの声だ。
子ヤギたちは、玄関に駆け寄りましたが、ドアの隙間から見えている足が真っ黒です。
お母さんはそんな黒い足じゃないよ。
そうだそうだ、お前は狼だろう。ち、足の色でバレたか。
そこで狼はパン屋に行くと、店の主人を脅かして小麦粉で足を白くさせました。
坊やたち、開けておくれ、お母さんだよ。
声もお母さんで、ドアの隙間から見える足も真っ白です。
わーい、お母さん、お帰りなさい。
子ヤギたちがドアを開けると、狼が飛び込んできました。
うわお、なんてうまそうな子ヤギだ。
みんなはびっくりして急いで隠れました。一匹目は机の下、二匹目はベッドの中、三匹目は火の入っていないストーブの中、四匹目は台所の戸棚の中、五匹目は洋服ダンスの中、六匹目は洗濯桶の中、七匹目は大きな時計の中です。
ぐふふふ、どこに隠れても無駄だぞ。みんな探して食ってやる。
狼は次から次へと子ヤギを見つけると、パクリパクリと飲み込んでしまいました。
ふう、うまかった。さすがに六匹も食べるとお腹がいっぱいだわい。
お腹がいっぱいになった狼は、草原の木の下で横になると、ぐーぐーと昼寝を始めました。それから間もなく、お母さんヤギが家に帰ってきましたが、荒らされた家の中を見てびっくりです。お母さんヤギは子供たちの名前を次々に呼びましたが、返事はありません。でも、最後に末っ子の名前を呼ぶと、末っ子の子ヤギが返事をしました。
お母さん、ここだよ。
末っ子は 大きな時計の中に隠れていて無事だったのです。末っ子から話を聞いたお母さんヤギは、おんおんと泣き出しました。そして、泣きながら外へ出て行くと、狼がすごいいびきをかいて寝ているではありませんか。そして、その大きく膨れたお腹が、ひくひくもこもこと動いています。もしかして、子供たちはまだ生きているのかも。そこでお母さんヤギは、末っ子にハサミと針と糸を持ってこさせると、ハサミで狼のお腹を切ってみました。すると、どうでしょう。子ヤギたちが一匹、二匹とみんな元気に飛び出してきたのです。
わーい、お母さんだ。お母さんが助けてくれたんだ。
子ヤギたちはお母さんヤギに抱きついて、ぴょんぴょんと飛び上がって喜びました。お母さんヤギも大喜びです。でも、すぐに子ヤギたちに言いました。
お前たち、すぐに小石を集めておいで。この悪い狼にお仕置きをしなくてはね。
そして、空っぽになった狼のお腹の中に、みんなで小石を詰め込むと、お母さんヤギが、針と糸でチクチクと縫い合わせてしまいました。さて、それからしばらく経った後、やっと目を覚ました狼は、喉が渇いて近くの泉に行きました。
ああ、お腹が重い。少し食べ過ぎたかな。
そして、狼が泉の水を飲もうとした途端、お腹の石の重さにバランスを崩して、狼はそのまま泉にドボンと落ちてしまいました。
わあ、わあ、助けてくれ。俺は泳げないんだ。誰か助けてくれ。
狼は大声で助けを呼びましたが、嫌われ者の狼は誰にも助けてもらえず、そのまま泉の底に沈んでしまいました。